主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お変わりありませんか。牧師の万代でございます。今日も皆様と共に聖書、神様のお言葉を通して私の幸せとなる本当に祝福の秘訣をいただけることを感謝しています。私の毎日の生活は言うまでもなく競争の厳しい社会、競争社会の中での生活です。ですからどうしても私は何をするにしても順番ということを気にしてしまいます。確かに順番大切なことです。しかしそれに振り回され、またがんじがらめになり、私は大切なものを失ってはなりません。今日のこのマルコの福音書9章の物語、ぜひしっかりと受け止めてください。そしてこの箇所からイエス様の語られたお言葉の意味をしっかりとつかみ取ってまいりましょう。
マルコの福音書9章30節から37節。さて、一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す。しかし、殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合っていたのですか？彼らは黙っていた。みちみち誰が一番偉いかと論じ合っていたからである。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。
マルコの福音書の物語を見てまいりますと、大きな流れとして前半の部分でイエス様のガリラヤ地方でのご活躍というものが出てまいります。そこでイエス・キリストは多くの人々を慰め、神の言葉で特に癒しの技、また悪の霊によって妨げられ心の平安や人生の喜びを失っている人々を解放された、そのような力強い救いの御業をなされた記事が出てまいります。しかしこの前半の物語から後半の物語へ、言うまでもなくイエス様のご生涯のクライマックス、エルサレムでの十字架へと物語が急展開していくことになります。この9章の直前の章8章を見ますと、ガリラヤを離れてイエス様と弟子たち一行がピリポ・カイザリアと、この少し離れたところまで行き、その場所で実はイエス様ご自身が一体誰であるのか、弟子たちに問いかける場所があり、イエス様がキリストである、イエスという人物がキリスト、メシア、本当の救い主であるということが明らかにされてくる。もちろんこの時まだ弟子たちは彼らが告白した意味さえまだよく分かっておらず、イエス様がキリストである、メシアである、救い主であるということの本当の意味をまだ十分に理解しておりませんでした。しかしそのような弟子たちの無理解、まだイエス弟子たちの本当にその知識の足りなさを抱え込みながらも、イエス様は黙々とエルサレム十字架に向けて歩んでいかれることとなります。イエス様がガリラヤでの力強い働きだけで終わらず、今度は十字架に向けて歩み始められるとき、ご自身が救い主であるということを明らかにされつつ、同時にエルサレムで迫害、苦しみ、この十字架の死まで受け止めなければならないということを語り始められました。実はそのことが弟子たちには全く理解できず、イエス様とのすれ違いがこのあとどんどん増し加わっていく、弟子たちの無理解がさらにイエス様のご自身の救い主としての働きの中で引き出され、照らし出されてくることになってくるわけですが、 今日の物語もまさにそうでした。イエス様一行が再びガリラヤを通ってエルサレムへと向かわれようとした時、イエス様はご自身のつらい未来について語られます。人々によって捕らえられ、そして人々によって殺されるのだ、人の子と言われている私はそうなるのだ、そして殺されて3日の後によみがえるということまで、十字架と復活までイエス様は予言されました。でもこれらの御言葉は、イエス様が人々のために命まで捨てて救いを成就されるということが私たちには全く理解できないでいました。理解できないどころか、彼らはとんでもない思い違いをし、もう誤解、そして無理解の絶頂にありました。というのが、みちみち旅をしている間に弟子たちが何かを議論していること、イエス様は気づかれました。あなた方は何を議論しているのかと弟子たちに問われると、弟子たちは答えます。しかしこれはごまかしました。なぜかというと、誰が一番偉いか、弟子たちの間で一体誰が一番偉いのか、彼らはその議論をしていた。それに感づかれたイエス様に、お前たち何を議論していると言われた時に、彼らはごまかそうとして、そしてうやむやにしたのでした。その時にイエス・キリストはこう答えられます。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなれ、一番後ろのものとなれ、そして皆に仕えるものになりなさい。誰であっても人の先に立ちたいと思うものは人の一番後ろで、従うものになりなさい、使えるものになりなさい、指導者になりたい、リーダーになりたいと思う人はむしろ使える人になりなさい。私の人生の中で、また社会での生活の中では、異なるたびに何番目かと、順番ということがこうつけられます。もちろん勉強の成績順、あるいはスポーツでのその能力順、大人になっても例えば会社の中でのセールスマンは売上順、あるいはどれだけ早くそれを成し遂げることができたか、いつでも私は順番が気になります。そうすると、誰が一番儲けていたのかなんていうことが、世の中ではこれ順番で発表されるなんていうことにもなります。同じような者たちがたくさん共に生活をしていますから、当然そこで順番は必要でしょう。私たちが小学校での生活を振り返ると、生まれた順番で生年月日順に学級での番号がついているなんてこともありましたし、自分では簡単にどうするわけでもないのに、背の高さ順番でクラスの中でも座る席が決まるなんていうこともあったように思います。確かに順番はつきものです。でもその順番がつくという時に気をつけなければなりません。それは私自身、その順番を通して自分が人よりも優れたもの、ある種の優越感を持ちたいと思うから、自分が他の人よりも偉いものかどうか、それを私はどうしても心の中で求めるようになってしまいます。聖書の中で罪という、私の命の本質に関わるものが、神様との関係の中では大きな問題になります。罪が私たちと神様との正しい関係を妨げるものに、しかし皆さん、罪っていうのは単にどういう嘘をついたかとか、人を騙したかとか、あるいは何かを盗んだかとか、人を傷つけたり殺して警察に捕まったことがあるかどうかという、そういう行為、犯罪の行為によって裁かれるかどうかだけが罪ではなく、私の心の在り方に関するもので、罪深さっていうものが実は問われるの。罪の中で実は一番怖いものが高ぶることです。高ぶること、自分の本来の姿を超えて自分以上のものになりたいと思う、自分は偉いんだ、自分は優れているんだ 他の人々よりも秀でているんだ。そんな思いが高ぶりの罪となり、実は高ぶりの罪が旧約聖書の物語などを見ますと、人が神のようになろうとする最悪の罪を犯すということになります。あなたの心、私の心の中にそんなちっちゃな物事が順番、物事に順番がつくという頃から始まる。誰かと誰かを比較すれば、どちらかが上になったり下になったり、先になったり後になったりする、そのことで生じるものなのですが、それがつまらぬ優越感を生み出し、高ぶりへと至らせ、大きな罪になってしまうことがないように気をつけたいと思います。弟子たちはイエス様がこれからまさに十字架へと歩み、人々を救うためにご自分の命を罪の代価として捧げようとされていた。広い意味で十字架への道をすでにイエス様が歩み始めておられたにもかかわらず、弟子たちは本当に対照的に愚かなことに、誰が偉いかと彼らは論じ合っていました。誰が誰よりも偉いのか、誰が一番偉いのか。愛する皆さん、イエス様のお言葉に注目しましょう。イエス様は、誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。私は世の中の尺度が言う順番で人よりも秀でている、優れている、先に行くという言い方とは違って、イエス様が示された使える、人より秀でて人より偉くなってふんぞり返って誰かがしもべのようになることを喜びとして、それが人生の成功だと感じるのではなく、使えるという全く逆説的な生き方が本当の幸せへの鍵であると、イエス様によって教えられていることを知りたいと思います。使える、自分が秀でているからみんなが自分の言うことを聞く、従う、人々が自分に、この使えることを願うのではなく、人々が貸し付くことではなく、私は自ら使えることを選びたいと思います。私は人を愛する愛を持っているはずです。人への思いやりや愛情があるはずです。じゃあ、あなたの愛を使えるという具体的な行動でキリストに習って発揮したいと思いませんか。あなたの愛やあなたの能力を人を支配したり人に使えてもらうために用いるのではなく、思い切って使えることであなたの愛や人の思いやりを働かせましょう。二つ目には、この使えることにおいて、実はイエス様がおっしゃったのは、人の先に立ちたいと思うならば使えるものになりなさい。使える、へりくだることが、実はキリストによって逆転する力を与えられて、使えることで人の先に立つことができ、本当の人々のリーダーとなることができるのだ。イエス・キリストは私を愛して自ら命を捨てられた。イエス様が命を捨てられた、命を捨てられた救い主だからこそ、私たちが崇めるべき主、救い主となられました。使えることで私の主となられた。じゃあ、私も本当に使えること、徹底的に人々に愛して与えることによって、実はそのことであなたが求めているリーダーだ、指導者だ、人々の先に立つものだと主が力を与えてくださることを知ってください。使えることに徹することで、あなたは必ず素晴らしいリーダーになることができます。あなたの目の前の人々を愛して応援し励まし支え、使えることによって、人々はあなたを指導者だ、まとめ役だ、リーダーだと認めてくれます。使えることの中にある大逆転の力、逆説的に働く神の力を知ってください。 そして最後にイエス・キリストは3つ目に具体例を示されました。じゃあ使える、どこまで使えればいいですか。イエス様は近くにいた一人の子供を抱き寄せ、そして弟子たちに言われました。このような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れる。この幼子を徹底的に愛し、社会の中でも最も小さなものにまで愛を注いで実際に使えてみなさい。イエス様のモデルはいつも徹底されたものです。中途半端や妥協ではなくて、当時の子供たちっていうのは今の社会のように権利は認められていませんでした。今は子供の権利なんて大切で、本当にみんなで本当に大切にしなくちゃいけないってこと言われています。当時は子供って権利も認められず、子供の間はむしろ奴隷のように使えなければいけなかった、そんな子供たち。でもそんな名もないちっちゃな子供をイエス様は抱き寄せられ、この子供の一人を私のように受け入れ愛し慕うことができるかと、イエス様は徹底した使える姿勢を示してくださいました。さあ皆さんにできること、あなたの周りの一番弱い人を昨日までと違って一生懸命に愛しませんか。あなたの家族の中の一番立場の弱い人、あなたの会社の中で一番低い立場にある人、思いやりませんか。愛して使えませんか。教会の中で有能な人だから、その人の言葉に聞き従うだけではなく、忘れられているような名もない小さな方々のためにあなたの愛を注ぎませんか。そうすることによって、あなたの心は単なる安っぽい優越感や高ぶりから守られる。偉くなりたいっていう世の中的な考え方ではなく、使えるという、世の中が忘れている全く別の生き方がある。そして使えると、そのことによって神様があなたを引き上げてくれ、人々の上に立つものとしてくださる。そしてその使える愛は、一番ちっちゃなものに対してあなたの愛を注ぐときに徹底される。これを実際に行動していきましょう。そうすることで、あなたの生き方やあなたの心、あなたの命の質は十字架へと歩まれたイエス・キリストとしっかり寄り添うものとなり、祝福恵みが自然とあなたの人生の中に流れ込んできます。人を支配したり言うことを聞かせるというだけではなく、使える生き方があります。使えることで、あなたはむしろリーダーになることができます。さあ目の前の一番弱い立場の人を思いっきり愛してあげましょう。今日も私たちはイエス様の御心を受け止めて生きるものとなってまいりましょう。一言お祈りをします。今画面の前でそっと目を閉じて祈りの姿勢をお取りください。愛する主よ、すぐ自分を人と比較して優越感を求める、放っておくと高ぶってしまう、しまいに罪深いわがままなことにまで陥る私を許してください。主が示された使えるという意表をつく生き方が信仰者である私に与えられていることを教えてください。そして使えることで、そこに大逆転の力、逆説の力が働いて、私は人々の上に立つことができるし、本当のリーダーシップをいただくことができるんだ。そしてじゃあ使えるってことを単なる言葉の表現で終わらせず、私の目の前にいる一番立場の弱い、力がない、お金がない、立場がない人々を思いっきり愛し使えることができるようにしてください。今この画面の前のお一人お一人にイエス様の御心を注いで、私はイエス様、あなたが歩まれる方向へと共に歩むことができますように。十字架へと向かわれるイエス様がいるのに、イエス様とは全く別の方向へと 本当にイエス様の御心を理解しないまま、愚かにもイエス様から離れていくことがありませんように、イエス様が向かわれた十字架の道をいつも意識させてください。主と共に歩ませてください。そうすることで、お一人お一人の人生の中に、心にも体にも生活の中にも、主イエス様の恵みが豊かに注がれるように、主イエスキリストの御名によって豊かな豊かな豊かな祝福をお祈りいたします。アーメン。あなたの上に神様からの圧倒的な祝福、恵みが注がれることをお祈りしています。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。